ちょっと想像してみてください。あなたが一生懸命貯金をして、数年越しでようやく理想のマイホームを見つけたとしますよね。
はい。
で、契約書にサインをして、数千万円という代金を支払う。まあ、多くの人にとって人生で一番大きな買い物じゃないですか。
ええ、間違いなくそうですね。
でも、もしその取引を仲介している不動産業者が、実は裏でとんでもない不正を働いている悪徳業者だったらって考えると、もう背筋が凍りませんか？
いや、本当にその通りですよ。不動産取引っていうのは、動くお金の桁が日常の買い物とは全く違いますからね。
ですよね。
万が一トラブルに巻き込まれた場合、消費者が負う金銭的、それから精神的なダメージはちょっと計り知れないですよね。だからこそ不動産業界には非常に厳格なルールが張り巡らされているんです。
そこで今回の深掘りでは、私たち消費者を悪徳業者から守ってくれる、いわば見えない防波堤ですね。つまり宅地建物取引業法、いわゆる宅建業法における監督処分のルールについて徹底的に解き明かしていきます。
はい、監督処分ですね。
日々たくさんの情報をインプットして知識のアップデートを欠かさないあなたのために、今日はですね、手元の法律テキストをただダラダラ読み上げるようなことは絶対にしません。
ええ、法律の条文って一見すると無機質なルールの羅列に見えて、ちょっと圧倒されちゃうことも多いですからね。
そうなんですよ。資格試験の勉強とか実務の確認でテキストを開くと、この場合はこの処分、この手続きが必要みたいに暗記項目ばっかりが並んでて、いやもう頭を抱えたくなるはずなんです。
まあ無理もないですよね。
でも安心してください。今日の私たちのミッションは、処分の種類とか、誰が罰を下すのか、そして一番の壁になる聴聞とか広告といった手続きの暗記ポイントをですね、ただ丸暗記するんじゃなくて、なぜそういうルールになっているのかという背後にあるロジックと一緒に解き明かすことです。
なるほど、それは面白いアプローチですね。
これを聞き終える頃には、あなたの頭の中でバラバラだった知識が一本の美しい線にピタッとつながっているはずです。
法律には必ずそう設計された理由とか、人間の心理みたいなものが隠されてますからね。そこを紐解いていくのは非常にエキサイティングな作業になると思いますよ。
では早速本題に入っていきましょう。そもそも不動産業者が悪いことをした時、どんな罰が待っているのか、そして誰がその罰を与える権限を持っているのか、ここから整理していくのが一番わかりやすいと思うんですよ。
そうですね。まずは全体像ですからですね。
手元の資料を見てみると、行政が下す処分には軽い順から3つの段階が設定されていますよね。まず一番軽いのが指示処分です。
はい、指示処分。
これサッカーでいうところのイエローカードみたいなものですよね。やり方がまずいから次からはちゃんと改善しなさいよという警告というか。
まさにその通りです。そしてそのイエローカードでも反省しない、あるいはもう少し悪質な違反をした場合に出されるのが次の段階ですね。
業務停止処分ですね。
ええ、最長で1年間不動産取引の業務の全部または一部を停止させられちゃいます。これは一定期間ピッチから退場させられる、いわばオレンジカードといったところでしょうね。
不動産業者にとって1年間も営業できないっていうのは、これ致命的ですよね。
いやもう致命傷ですよ。資金繰りがあっという間にショートしてしまいますから。
そして最後が問答無用の一発退場、レッドカードである免許消し処分ということですね。
はい、これが最も重い処分になります。
で、ここで私が資料を読んでいてすごく面白いなと思ったのが、誰がこれらのカードを切れるのかという権限のルールの部分なんですよ。
ああ、いわゆる処分権者の違いですね。ここを法律の構造をつかむ上で非常に重要な鍵になりますよ。
資料によると、その業者に免許を与えた本人である免許権者、つまり国土交通大臣とか都道府県知事は、当然この3つ全ての処分を行うことができるんですよね。
自分が免許を与えたわけですからね。
自分の子供を叱るようなものですからね。でも例えばですよ、東京都で免許を取った業者がわざわざ大阪府にやってきてビジネスをして、そこで不正を働いたとします。
はい、よくあるケースですね。
この場合、現場である大阪府の知事はイエローカードの指示処分とオレンジカードの業務停止処分までは出せるのに、レッドカードである免許取り消し処分だけは絶対に下せないという構造になっているんです。
そうなんです。そこがポイントなんです。
これなんか学校のルールに似てると思いませんか？
学校のルールですか？
ええ、例えば他の学校から見学に来た生徒が自分の学校の廊下でひどいいたずらをしたとしますよね。
はいはい。
その学校の校長先生は、君廊下に立ってなさいって叱ること、つまり業務停止にすることはできますよね。
ええ、現場の責任者として当然ですね。
でもその生徒を退学、つまり 免許取り消しにできるのはあくまでその生徒が通っている元の学校の校長先生だけということですよね。
ああ、なるほど。その校長先生の例えは直感的ですごくわかりやすいですね。
よかったです。
ただ、現実の不動産ビジネスの文脈でさらに深く考えてみると、事態はもう少し深刻なんですよ。
深刻と言いますと？
というのも、免許の取り消しというのは、その業者にとって単なる退学じゃなくて、いわば法人としての死を意味するからです。
法人としての死？
ええ。不動産業界という市場からの完全な退場宣告ですからね。もし、現場を管轄しているだけの他の県の知事が、勝手に別の県とか国が与えた免許を奪ることができたらどうなると思いますか？
ああ、それはちょっとトラブルになりそうですね。
はい。法的に見て明らかな権限の越権行為になってしまいますし、行政機関同士の大きな摩擦に発展しかねません。だからこそ、現場の治安維持のために一時的に業務を止めるオレンジカードの権限は現場の知事に与えつつも、業者の芋綱を完全に断ち切るレッドカードの権限は免許を与えた親元である免許権者だけに厳格に留められているんです。
いや、すごく緻密の権限のバランスが計算されてるんですね。ただ現場を取り締まればいいっていう話じゃなくて、行政機関同士の権限の不可侵性みたいなものが守られているわけだ。
そういうことです。
誰がレッドカードを出せるのか、その法的な背景がよくわかりました。そうなってくると、次に気になってくるのは、じゃあ具体的に何をしたらそのレッドカードを切られちゃうのかというトリガーの部分です。
そうですね。処分を下すための具体的な要件について見ていきましょうか。
資料によると、指示処分とか業務停止処分のトリガーとしては、誇大広告を出したり、お客さんに重要な事項を説明しなかったり、取引関係者に損害を与えるような行為をした場合なんかが挙げられてますね。
ええ、日常の業務で起こり得る違反行為ですね。
でも私がテキストを読んでいて一番引っかかったのが、免許取り消しの要件なんですよ。
お、どのあたりが気になりましたか？
免許取り消しのルールの中に、いわゆる必要的取り消しというものがありますよね。
はい、第66条ですね。
業者が破産手続き開始の決定を受けたり、禁錮以上の刑に処せられたり、不正な手段で免許を取得した場合なんかは、特定の条件を満たすと免許権者は免許を取り消さなければならないと書かれています。
ええ、その通りです。
これ法律用語でわざわざしなければならないと書かれているということは、一切の例外を認めないということですよね。
はい、行政側に今回はちょっと見逃してあげようとか、少し軽い処分にとどめておこうという裁量の余地が一切ない絶対的なルールなんです。
そこなんですよ。少し厳しすぎませんか？
厳しすぎる？
例えば社長が悪質な詐欺を働いたとかならわかりますよ。でも取引先の倒産に巻き込まれて不可抗力に近い理由で破産してしまった業者もいるかもしれないじゃないですか。
まあ経済活動ですから、そういう不運なケースもありますよね。
どんなに本人が反省していて、なんとか再建しようと努力していても、一切の情状酌量の余地がなくて、機械的に、はい、免許取り消し、法人としての死ですって宣告されてしまう。
なるほど。
いくらなんでも血も涙もなさすぎる気がするんです。一方で、業者の所在が不明になった場合なんかは、取り消すことができるという裁量の余地がある任意的取り消しになってますよね。
はい、第67条の規定ですね。
この違い、つまり否定的取り消しの厳しさには一体どういう意味があるんでしょうか？
あなたが厳しすぎる血も涙もないと感じるのも無理はないんですよ。
ですよね。
しかし、この情け容赦のないルールの背景には、宅建業法という法律が持つある究極の目的が隠されているんです。それが何かわかりますか？
究極の目的、冒頭でも少し触れた、私たち消費者を守るということですか？
まさにそれです。購入者等の利益の保護ですね。想像してみてください。不動産取引では手付金だけでも数百万円、時には数千万円というお金が動きますよね。
はい、代金ですよね。
もしすでに破産して財産的基礎を失っている業者を、事情がかわいそうだから今回だけは多めに見ようと市場に残してしまったらどうなるでしょうか？
ああ、なるほど。その業者が次のお客さんから預かった手付金を持ち逃げしたり、会社の倒産の穴埋めに使っちゃうかもしれないってことですね。
その通りです。次に犠牲になるのは、一生懸命貯金をして家を買おうとしている一般の消費者なんですよ。
うわわ、それは怖いですね。
そのリスクは一企業の事情を考慮するレベルをはるかに超えています。悪質な不正をした業者とか、経済的な信用を完全に失った業者に対して、 行政の担当者だ恩情をかけられる余地を残してしまうと、
結果的に致命的な被害を生んでしまう。
ええ、だからこそ法律はあえて行政の裁量、つまり甘やかしをシステムとして完全に封じ込めているんです。
なるほど。上場の余地なしという冷たい言葉の裏には、絶対に消費者を泣かせない、二次被害を出させないという法制作者の凄まじい執念みたいなものがあるんですね。
そういうことです。
行政の担当者が迷わなくて済むように、法律自らが悪役になっているような構造なんだ。
いや、非常に的に引いた表現だと思いますよ。市場の信頼を根底から揺るがすような事態に対しては躊躇なく市場から排除する、これが宅建業法における最大な防波堤なんです。
ここまで厳しい処分が下されるロジックを見てきましたけど、とはいえ国や行政が密室で一方的にお前の会社は明日から終わりだなんて宣告できるわけじゃないですよね。
もちろんです。法治国家ですからね。
ここからがこの法律のルールの本当に面白いところなんですが、資料を読み解くと、処分を受ける側にも反論の機会があって、社会にもそれを知らせる仕組みがちゃんと用意されています。
ええ、手続き法の部分ですね。
ここが資格試験なんかでも最も狙われやすくて、多くの人が暗記に苦労するツボになってますよね。
そうですね。具体的には聴聞と呼ばれるヒアリングの手続きと、公告と呼ばれる世間への公表の手続きです。
はい。まず聴聞ですが、これがすごく特殊なんですよね。
と言いますと？
通常行政手続き法という一般的な法律のベースラインでは、軽い処分を下す場合、わざわざ関係者を呼び出さなくても書面で言い分を提出させるだけで済むこともあるじゃないですか。
ええ、弁明の機会の付与というやつですね。
でも宅建業法は違う。一番軽いイエローカードの指示処分から、オレンジの業務停止、レッドの免許消しに至るまで、全ての処分において事前に聴聞を行わなければならないとされています。
はい、第69条に明記されています。
しかも密室じゃなくて公開の場でヒアリングを行う必要があるんですよね。
その通りです。どんなに軽い処分であっても、必ず公開の場で業者の言い分を聞く機会を設けなければならない。これは非常に手厚い手続きと言えますね。
そして一方で、処分をしたことを世間に知らせる広告については、重い処分であるオレンジカードとレッドカードには必要ですけど、一番軽いイエローカードである指示処分には必要ありません。
はい、第70条ですね。指示処分は広告の対象外です。
ちなみに先ほど少し触れた業者が行方不明の場合ですが、これは官報なんかに広告して30日待っても連絡がなければ免許を取り消せますが、本人が物理的にいないので当然ヒアリングである聴聞は行われません。
ええ、物理的に不可能ですからね。
ここまではルールとしてわかるんです。
何か引っかかる点がありますか？
ええ、この2つのルールを並べた時、ちょっと不思議な現象が起きていることに気づいたんです。
ほう、何でしょう？
一番軽いイエローカードの指示処分を下す時、行政はわざわざ公開の場で聴聞を開いて業者の言い分をオープンに聞きますよね。
はい、聞きますね。
でもいざ処分が確定した後、その結果を世間には広告しない、つまり公表しないわけです。
ええ、しません。
公開の場で話し合っておきながら最終的な結果は世間に隠す、これって論理的に完全に矛盾してませんか？
いや、これは非常に鋭い、そして重要な問題を提起していますね。
そうですか。
多くの方がここでつまずいて、とにかく丸暗記しようって諦めちゃうポイントなんですよ。しかし一見すると矛盾しているように見えるこのルールこそが、法律の絶妙なバランス感覚を見事に表しているんです。
どういうことですか？
その謎を解く鍵は、聴聞と広告のそもそもの目的の違いにあるんです。
目的の違い？
まず聴聞ですが、これは誰のためのものだと思いますか？
処分を受ける業者のためですかね。
そうです。処分を受ける業者の防御の権利なんです。どんなに軽いイエローカードであっても、国や行政が権力を行使してペナルティを与える以上、相手に反論の機会を与えなきゃいけない。
なるほど。
しかも密室の不正を防ぐために、それを公開の透明な場で行う、これは法治国家として相手の権利を守るための当然のプロセスですよね。
確かに。聴聞はあくまで業者自身を守るための盾なんですね。では広告はどう違うんですか？
広告はそれとは全く性質が異なります。広告は社会に対する警告なんです。
警告ですか？
はい。この業者は大きな違反をしたから、 消費者の皆さん気をつけてくださいねという市場全体へのアラートですね。ここで考えてみてください。指示処分というのはあくまでイエローカードです。
ええ、
やり方が少し間違っていたから反省して業務を改善してもらうことが本来の目的ですよね。
はい、次から気をつけてねという段階です。
そうです。その段階で官報に未来永劫名前を刻んで世間に大々的にこの業者は処分を受けましたって公表してしまったらどうなりますか？
ああ、世間からは違反業者っていう強烈なレッテルを貼られちゃいますね。
ええ、お客さんは離れていくでしょうし、銀行からの融資も止まるかもしれません。
あ、
つまりイエローカードの段階で広告をしてしまうとペナルティが重すぎて業者の再起とか改善のチャンスを過剰に奪ってしまうことになるんです。
なるほど、そういうことか。だから防御の兼備である聴聞はどんなに軽い処分でも絶対にやってあげる。
はい。
でも社会的な死を意味しかねない広告という警告は本当に危ないオレンジカード以上の重い処分だけに絞っているんですね。
その通りです。
矛盾どころか消費者の保護と業者の公正という2つの目的を信じられないくらい見事に両立させているバランス感覚なんですね。
ええ、法律の条文というは人間の行動とか社会の経済活動のバランスをどうやって保つかという深い洞察と試行錯誤の結果なんですよ。
すごいな。
だから表面的な文字面だけを追うと矛盾に見えてもその背後にある理由を知ると全てが理にかなっていることがわかりますよね。
いや、本当に見事です。テキストに向かって聴聞は全部広告、報告は指示処分以外って呪文以外に丸暗記しようとすると苦痛でしかありませんけど、防御の権利と社会への警告っていうロジックがわかるとものすごく自然で、むしろこれ以外のルールはありえないと思えてきますね。
単なる無機質な文字の羅列だった条文が立体的で人間味のあるシステムとして見えてきたんじゃないでしょうか。
本当に面白かったです。さて、あなたと一緒に深掘りしてきた今回のエピソードいかがだったでしょうか。
はい。
監督処分の3つの種類から始まり、他県の知事には免許取り消しができないという権限の壁、そして情け容赦のない必要的取り消しの裏にある消費者を絶対に泣かせないという鉄の意志、さらに聴聞と広告のズレという複雑な情報のパズルがなぜそうなっているのかという視点で完全に一つにつながったと思います。
今回の知識は試験対策としてはもちろんなんですが、ビジネスにおけるコンプライアンスの重要性を理解する上でも非常に役立つ視点だと思いますよ。
本当ですね。そして最後に、この番組を聞いてくださっているあなたに一つ想像してみてほしいことがあるんです。
お、何でしょう。
手元の資料の後半、第70条の3項と4項にこんな規定がひっそりと書かれているんですよ。ある知事が別の知事や大臣が免許を出した業者を処分した際、遅滞なく報告通知しなければならない。
はい。
そして報告を受けた大臣は他のすべての知事に通知しなければならないと。
ああ、行政機関同士の情報共有を義務付ける規定ですね。
これをですね、現代のインターネット社会だから当たり前だって思わずに、法律が作られた時代から存在しているシステムとして考えてみてください。
ほう。
一つの件である業者が隠れて起こした不正が処分というトリガーを引いた瞬間、法律の仕組みによって自動的に全国に張り巡らされた行政の情報網を駆け巡って全ての都道府県知事に知れ渡るシステムになっているんです。
なるほど、確かに。
クラウドも SNS もない、デジタル化されるずっと前の時代から法律は悪徳業者の不正を絶対に逃がさない巨大で緻密な監視ネットワークを構築していたんですよ。
現場の行政機関の縦割りを超えた、まさに全国規模のセーフティーネットですね。
あなたが明日街を歩いていて、ふと不動産屋の看板を見かけた時、その背後にはただの紙切れのルールじゃなくて、私たち消費者を守るために全国の知事と大臣がつながり、常に目を光らせている緻密で巨大な監視と報告のネットワークが存在していることをぜひ思い出してみてください。
いいですね。日常の景色が少し違って見えるかもしれません。
はい、それでは今回の深掘りはここまでです。次回もお楽しみに。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。